こんばんは。経済総合分析手法です。今日もよろしくお願いいたします。さて今日は中と負を克服するというお話をしたいと思います。中や負というのはまあ俗語ではあるんですけれども、中というのは厨房の中ですね。負というのは腐るというふうに書きますね。まあこれらは俗語でありまして、まあ別称でもあるんですけれども、まあこれは何だろう、笑い話のようにはされているんですけれども、実はこれが深刻な問題をはらんでいるんですね。でその深刻な問題というのは何かというと、例えばそのお金と愛というか、愛の裏にあるのは気持ちなんですけれども、ね、これの関係というのをイコールで結んでしまう、同じものだと考えてしまうという傾向かなと思うんですね。でまあこのお金と木というのはですね、お互いに独立をしているから意味をなすんですね。例えばその会社とお店の関係というのは、まず会社という外の器があって、その中にお店があるという構造なんですね。これは個人事業主でも変わりません。まず会計を通ってから時間の管理というのに入ってきますね。だからこれが独立していないというのは非常に危うい状態なんですね。まあこれが独立していない状態というのはとてもその儚い状態なんですけれども、このに関連する業種というのがやはりそのある種の接客業であったりとか、ある種の公的サービスであるというところが関係してくるでしょうね。でこれらというのはまあ大きな意味で下請け事業なんですよね。その下請けの構造とは何かというと、その自分自身でその何でしょう、商品価値を決められないんですよね。でその商品価値というのは与えられた価値の範囲内の商品価値なんです。例えばこの女性にとってのその接客価値というのは、その人自身が決められているかというと決められていないんですね。実は持っている身体的特徴というのは親譲りのものであるし、環境依存のものであるから、実はこれ商売という意味ではそんな独立性が高い状況じゃないんです。で本当に商売が成り立っている状況というのは賃借がある状態なんですね。相手にとってのこれは自分にとってのこれという関係ですね。これを自由に編み出していけるのが商売として独立している状態ですよね。だからこれが分かっていないで商売をしているというのは、やはり状況依存、環境依存なんですね。まあ、例えば若さや元気というのを売りにしている人だと、これは環境依存ですからね。自分の体も環境なので、だからそれ依存ということは自分で商品を編み出している状態ではないということなんですね。それはプロ競技選手でも一緒なんですね。プロの競技の選手というのは自分のやはり体力というのを商品にしているわけなので、これも若さに依存するというか、まあ鍛錬次第でそれを伸ばすことはできるんですけどね。けれども人間にとっての本当の独立商品というのはやはり精神的なところにある、まあ、具体的に言うとやはり賃借ですね。私にとってのこれはあなたにとってのそれ、その対象関係、賃借対象関係というのを、これがやはり商売なんですね。だからむしろそういった添付のギフトというのを持っていらっしゃる方ほど注意をされた方がいいということなんですね。そしてまたこの添付のギフトというのはすごく身近なところにも転がってるんですよね。例えばこれはだから親が子供を持って、あなたを持っていい学校に入れていい会社までたどり着きました。で会社から言われるがままに仕事をしていますという状態、これは非常に危うい状態なんですね。同じくね、まあロバート・アレン師匠が何でしょう、クレイジーだって言ってましたよね。何でしょう、一定の給料がそこそこいい会社からもらえるから、そこで一生潰していいんだという発想ほどクレイジーなものはないと。これがまあ一昔前の日本では非常に安定した考え方とも言われていたんですけど、それは何がクレイジーか、何がおかしいかというと、自分で商品を作っていないというところがおかしいんですね。だから一見そのいい会社で従順に働くということは素晴らしいことのように思えて、やはり自分で商品を作っていないというところが 非常にその問題なんですね。やはり人生の醍醐味というのは、やはり自分にとってのそれと相手にとってのそれっていうのを交換することによって価値が生まれる。そしてそれが順々に巡っていくことによって、螺旋状にどんどん価値が生まれ続けるということなんですね。そういったことをやっぱり味わうということが人生の醍醐味なので、だから水商売、そして安定な会社に勤めるということが意外な共通点があるということですね。つまり、まあ親から与えられたとか環境から与えられたというもの、それの商品にやっぱりすがっている状態なんですね。でまあだから夜の商売の方はだからその若さという年限付きだったんですけどね。で一昔前まではそのブランド企業に勤めるということが、まあ終身雇用ということもあり得たんですよね、昔はね。でも今はそうではない。でそして問題が出てくるんですね。だから自分は優秀だと思っていたけれども、それが状況によって与えられた商品っていうのを売ってるに過ぎなかったっていうことに気づいたとき、それを維持からマインド作っていくのって大変ですよね。でもそのマインドってとっても、例えば高額商品で教えますとか、合宿で教えますとかいうことなんですけど、そういうものでマインドって身につくものかなと思うんです。でこのマインドというのの正体は何かっていうと、まさに珍尺なんですね。自分にとってのそれは相手にとっての何なのか、それこそがマインドというのの本質なんですね。でもなかなかこれが慣れない人には難しいわけです。自分がこう思っているという世界観が相手にとっては別の世界観の中の別の位置づけになって現れてくる。これが何だろう、とても酔うような感覚、私も最初気づいた頃はちょっとあったんですけどね、それがね。でもこれにやっぱり慣れていただくってことですね。この珍尺というのがやはり大きな要になってくるんです。で私が今まで申してきました商工乙情報というのも、これが縁のように流れるということなんですね。でこれはだからそれが5つの風から成り立つということよりも、まあ円環するということの方が大切な要素なんです。円になって元の位置に戻ってきて何回でも回るということ、そしてこれは螺旋階段であって、回せば回すほど深まっていくものであるということです。だから10年前に戻れたら何がしたいですかっていう問いもあるんですけどね。でも10年前に戻ったら自分も10年分幼稚であるし、社会も10年分経験が足りないんですね。だからそれで何かできるかなっていうと微妙なところですよね。でまあやれ戦前に比べて劣っているところもあるとか言われますけれども、やはり人間っていうのの社会が時間を重ねれば重ねるほどこの円環が回っていってるんですね。そして確実に経験は深まっていってるんです。だからそのことに自信を持って珍尺、自分にとってのそれは相手にとっての何なのかっていうことを気づいてほしいんです。昼夜ふとは本当に沼に沈んでいるようでもったいない状態です。共認識や円環を思い浮かべてぜひ乗り越えていきましょう。そしてみんなで円環を回していきましょう。そして時代を深めていきましょう。本日もご清聴ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。